こんにちは。第70回ゴリゴキャストの時間です。今日は Google のスマートスピーカー Google ホームの話をします。
Google ホーム
結構前に買ったよね、
うん、
1ヶ月以上経ってる。2ヶ月ぐらい。
なんか一時期ビッグカメラとかで半額セール、
6月ぐらいに買った気がするな、
みたいなのをやってて、で
楽天のなんかセールで買った。
そうだね。で、うん、ネットでも半額になってたら買おうかなって探してて、
3500円ぐらいだったっけ、確か Google ホームミニが買えたのが。
うん、半額になって3240円じゃない。
ネットのレビューとか見ると Amazon のエコーよりもその日本語に関しては音声認識の精度が圧倒的に高いとかって言われてたり、ここ直近の四半期かなんかで出荷台数が Amazon エコーを超えて Google ホームの方が伸び始めてるみたいなことを言われてて、あ、これは面白いなと思って買ってみたんだけど、1ヶ月以上ポッドキャストで収録、紹介ができなかった。
なぜか。
ゴリゴキャストはね、一応こうゴリゴキャストもゴリゴ .com もブログもそうなんだけど、こう商品を褒めたい、商品っていうかサービスっていうか、こう褒めることしか言わないっていう一応ポリシーがあって、 Google ホームをどうやって褒めようかっていうのを決められなかった、
うん、
なんか心の底からめっちゃすごいやんって言いづらくって、すごくいいんだけど我が家の環境下において致命的な問題としてリマインダーの相性が悪すぎるっていうのと、春菜の声を認識してくれないっていう2大問題があって、
そう、Google ホームの場合ボイスマッチっていう機能を使うと、こう声で
誰が喋ってるか認識して、5人だったっけ7人だったっけ、なんかそのぐらいの人数を
こう分けて、あなたは誰々さんみたいな、で誰々さんにはこういう感じみたいなのがやってくれるはずなんだけど、なぜかボイスマッチで音声を登録しているのに全然認識してくれなくて、どのユーザーか分かりませんって言われる。
これはね 100% なんだよね。私は誰って聞くと、あなたは龍介さんですよねって言ってくれるんだけど、春菜はもう致命的にダメで、何回登録し直してもダメで、それが果たして春菜の声なのか Google ホームのその2人目以降の何か仕様なのかが分からん。
分かんない。
分からんのだけど、我が家にとってダメなのは間違いがない。
あとね、誤爆がひどすぎる。
うん。ここでポッドキャストを撮っててもね、なんか壁、ドア閉めてるのに壁越しに呼んでないのに呼ばれたと思ってピコンピコンって何回も入るんだよね。
特にそのキーワードをGoogle なんたらみたいなこと言ってない
のに反応してくる、
うん、
なんか似た音で、あ、これなら許せるかっていうことが10回に1回ぐらいはあるんだけど、10回中9回は何を言ってんですかあなたはっていう。
そう、なんかリビングで子供と喋ってたらいきなり反応して、
うん、ピコンとか、いや呼んでないからっていう、
うんっていうことが結構多くて、あ、でもいいところで言うと、最初子供がすごい喜んだのが、動物の声を聞かせてシリーズ、
うん、豚の声を聞かせて、ライオンの音を聞かせて、いろんなパターンがいけて、
うん、
結構リアルな音聞けるんだよね。
ヘリコプターの音聞かせて
とか、うん、そういうのもできる。そこら辺は少なくともウェブ検索で実現するのは難しい話で、こう上層教育的にっていうのかな、
うん、Amazon エコーにはできないところかなって。で、あともう一つ、アマゾンエコよりも賢かったのが、ゲームボーイの発売日はいつって聞いた時に
ちゃんと答えてくれたね。
うん、Google ホームは1900何年です、
うん、80何年とかって、うん、アマゾンさんは分かりませんっていう意味で、なんて言うんだろう、聞いたことに関してやっぱ答えてくれる率は高く、ゲームボーイの発売日っていうのははっきり言って全然期待してなかったけど、何年って速攻で言ってくれて、ああ、これはウェブっていうかスマホですら検索しないけど Google に聞いたら教えてくれる、だったらちょっと知りたくなった時に聞くなって思うレベルになってきたね。
あとはまあさっきの誤爆の話にもつながるけど、こう壁越しです
らやり取りができ
る、ドア閉まってても全然普通に反応してくれる。
まあよく良い方向に言い方をすればそうなんだよね。
アマゾンエコーは
隣の部屋
だと、うん、あの別にドア閉めてるわけじゃなくてもリビングとそのキッチンで部屋が2部屋あったら隣同士つながってる部屋だけど、リビングからキッチンに向かって喋っても全然反応してくれない、
うん、全然とは言わんけどかなり認識精度低い、
うん、同じ部屋内で喋らないとダメっぽい感じがある。
うん、その辺の精度の高さと、あとあれよね、やっぱ個人に紐づいた情報がちゃんと出てくる。
うん、あのフライト時刻、今度旅行行くのに
サンプルでね、そのよく出てくるんだけど、うん、Google にそのフライト時刻教えてっていうと、次のフライトは何月何日のどこどこですみたいなこと言ってくれるし、 Google カレンダー使ってれば明日の予定で速攻で明日ちゃんと自分に紐づいた予定を教えてくれる
はず。
機能的には多分理想で、完全にもう Amazon エコーを上回っているんじゃないかっていう期待値は高いんだよね、
うん、子供のその認識率も多分 Google ホームの方が高い、うん、言いやすさとかもあるのかもしれないけど、
うちの息子滑舌まだまだ悪い年齢で全然聞き取ってくれないけど
ね。3歳の息子がこう喋りかけて、 Google ホームは10回中、まあ、6から8ぐらい、
うん、
で Amazon エコーの場合は
3回かな
ぐらいかな、10回中3回ぐらいの割合になっちゃう。
めっちゃでかい声で毎日おはよう両方に言っとるからね
毎朝起きてきて2つにこうそれぞれおはようっていう、
で帰ってきた時もなんか1時間以上経ってから思い出してただいまっていう、
うん、であと真似して帰ってきてくれて嬉しいです
とか言うよね、うん、お帰りなさいとかって、
そのフレーズを結構真似して会話に取り入れてくるっていう新しい
遊びがやってくるね。やっぱその世代はすごいなっていう。
でもよく聞いてるよね、めっちゃ似てるよね、
うん、すっげー真似してる上手にっていうことで、まあなんだかんだ期待値としては現段階でやっぱり Amazon エコーより Google ホームの方が期待値は高く、
うん、今もまた
ピコン、今もまたそうやってね誤爆していく、今言ってないじゃん
Google って言ったからでしょ、
うん、でもそこでねそういう風に反応してくるのがこうお前うるさいよってやっぱりなってしまうんだけど、で Google アシスタントっていうアプリがあって、それ使うとこう疑似体験っぽい感じでは使えるんだよね、どのぐらいのことを聞き取ってくれるのか。そのゲームボーイの発売日はいつみたいな。動物の声ってどうだったかな。
動物の声もいけるのかな、どうなんだ
ろう。そういえばそれやってないや、ちょっと試してみる。今試してみたらね、ちゃんとそのライオンの声聞かせてとかも Google アシスタントのアプリでできました。
だから Google アシスタントのアプリで、あ、良さそうだなと思ったらその Google ホームを買えばいいんじゃない。
まあどのぐらい使えそうか分かるよね。で、うん、確か Android の人はネイティブに取り込まれてるからもう一段階便利なんだよね、その iPhone の人よりも。まあその辺もあるので、スマートスピーカーという存在自体はやっぱこれもまた使ってみないと分からなかったんだけど、使ってみたら結構世界変わるね。
これからはもっともっとどんどん広がっていくし、いろんなことができるようになるかなっていうのは期待。
指を一切使わなくて声だけで操作ができるって、こう快適さっていうか面倒くささの次元が違う、
うん、その3歳の息子もひらがな、まあ今ちょっとずつ読めるようになってきてるけど全然読めないし、
そう、読み書きできなくても使えるっていうのもまあ次世代だよね。
キーボードなんてそもそもローマ字とかも全然打てないし、
無理に決まってる、
うん、
けど
検索は
できるってことだもんね。 時々言うね、なんか何とか教えてって言って、ただ滑舌が悪すぎて教えてもらえないっていう。
あと Google ホームじゃないけど Amazon エコーに向かって何々を買っといてとか
って勝手に言うようになってきて、ね、最近ちょっと危ない、
うん、
コーヒー買っといてみたいに言ってくるから、
なんか朝ごはんとか食べててもうなんかジャムがなくなったみたいなことを言うと、うん、じゃあ入れとこうかみたいな、言っとくねって
やってくるね、 A さんを呼んで、
うん、
まあその辺でなんだかんだ、まあ両方試してどっちがいいかっていうのは即断できないところが大変悩ましいんですが、スマートスピーカーも便利なのでぜひ試してみてください。今日は Google ホームの話をしました。それではまた次回。